一日お疲れさん。皆さんこんばんは。今日も一日お疲れさん、パーソナリティのユミンです。日曜の夜9時を少し回りました。皆さんいかがお過ごしですか？もう毎日暑いですね、本当に。この間ね、飲み切った水を持ってたんですけどね、飲み切ってしまって、いつもやったらなんていうんですかね、自販機でお水を買うんですけど、たまたまその周りに自販機がなくてですね、いやそういう時に限って自販機って見つからへんねやって感じで、まあ、コンビニに行こうかなと思ったら、その手前の角に見つけて自販機に、あ、こんなとこにあったと思って買ったんですよ。そしたら常温寄りの冷たい飲み物が出てきました。冷たいって書いてあったのに、まあ、冷たいか冷たくないかっていうと冷たいんですよ。でもあのイメージしてるやつとは違いました。あの補充して間もないのか、暑すぎて自販機がバテてるのか、それは分からないですけど、あれってなりましたね。手に取ってえってなりましたけど、もうね、持ってるだけですぐ常温になりますしね、下手したらもうホットドリンクできますからね。本当暑すぎます。あの日本はあの人口と、まあ、面積とかの比率で考えると、自販機の普及率って世界で最も高いんですって。まあ、治安がいいってことですよね。自販機設置しただけでもうね、だって無人になるわけですから、なんか持ってかれたりする国たくさんあるみたいですけど、でもちろん台数はもうあの何を隠そうアメリカですよね。もう国の大きさ違いますから、台数はまあアメリカの方が多いんですけど、その割合でいくと日本がもうやっぱり世界で高い、その普及率が高いということで言われてます。あの先日韓国に行ってきた友達が、あの韓国も今暑いんですって。で自販機探したけど、なかったと。街中にもほぼないって言ってましたね。なんか建物の中にもあるみたいですけど、まあそれも治安の問題なのかわからないですけど、で日本に帰ってきたら恵まれてるなって思ったって、一番最初にそれを思ったそうです。そこかいと思いましたけど、それだけ日本は もうあんまり気にしてないけど、自販機結構恵まれてますよね。でもまだ新札とか新500円玉に対応してない機会が多くないですか？ちょっと、まあ新札は、まあ、そんなにまだ間がないので、まあ、分からなくもないんですけど、500円玉って新ってもう言ったらあかんでしょっていうぐらい、2021年の11月からですよね。なのにまだ見たいような販売機、券売機、ちょっと多すぎないですか？もちろんね、お金かかるからだっていうのは分かってるんですよ。でも駐車場だったり自販機だったり、何も考えずにバッて入れたらポロンって出てくる、虚しい感じですよ。これもあかんのみたいな。貼ってるとこもあるんですけど、なんか貼ってないとこもありますからね。自販機とかのね、中のこの何て言うんですかね、ソフトウェアのアップデートとか、コインメックっていう認識の装置を変えなきゃいけないみたいで、で、まあ、数万から数十万かかるんですって。なのでまあ変えないわなって思いますけど、数十万かって思うとなんかおいとは言えませんけど、でもこっちとしては 何気なくお財布の中にあった500円玉を入れたら返されるっていうのがちょっと切ないですよね。新500円玉はもう500円玉貯金用みたいになってますからね。使い勝手悪すぎですよ。まあでも日本はちょっと探せば自販機があるということでね、恵まれてると思います。皆さんも熱中症対策にぜひ活用してください。ということで、今日もお仕事だった方、まだお仕事中の方、今からお仕事という方もいらっしゃると思いますが、今夜も30分お付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種。
改めましてこんばんは、パーソナリティのユミンです。先ほど自動販売機のお話をしましたが、いろんなものがありますよね。数年前に話題になったのが、あのシンガポールの自動車の自動販売機、あれはちょっと話題になりましたね。でも現実的にはあの書類とかいろいろあるじゃないですか、手続きが、だからまあ話題性というか見せ方というかプロモーションですよね。だってポチッとお金入れて買っても、お金入れて買っててもおかしいか、3000万とか入れるのもおかしいですね。買ったとしましょう。でもそのままじゃあつってブーンって乗っていけるかって、そんな話あるかいって話ですけど、でも目の付けどころは面白いと思います。あの写真とかで見た人いると思いますけども、普通にショーケースみたいになってて、あの本当に高い車が外から、ガラス張りで見れるみたいな感じの建物になってますからね。それは話題性ということで、非現実的ではありますけど、でも日本国内でもいろいろありますよね。馬刺し専用の冷凍の自販機とか、焼肉、ホルモン鍋、パフェ、冷凍餃子、焼きたてパン、ラーメン、お寿司、チョコレート、伊勢うどん、プリン、きんつば、はーって感じですよね。くたに焼き、金貨、銀貨、アクセサリー、ハンバーガー、おでん、野菜、昆虫、カバン、ふるさと納税、もうキリがないんですけど、話題性もそうですけど、これができるって、冷凍自販機とかに関して言うとすごい技術ですよね。自販機で馬刺しを買うかみたいな、あの金額とかじゃなくて、そこで冷凍でちゃんと保存しておけるっていう、すごいですよね。常温のものだったら何を入れてもできるのかなと思いますけど、ふるさと納税ってって思いましたけどね。ちょっと昆虫とかはちょっとあれかな。でもちゃんと空調とかやってんのかな。話題、おでんとかも秋葉原とかで話題になってもすごい昔ですけど、こんな自販機があるのかっていうのはもうたくさん、その商店が自分のお店の商材を、営業時間に外でも買えるみたいなのは見たことありますけど、でもラーメンとかってどうやって、ちょっとからくりがよくわからないですけど、でも治安がいいってことですよね。その自販機、営業時間外だったとしても、治安がいい国だなと思います。そういえば日本コカ・コーラさんが、発表しましたね。冷却温度を2度下げた自動販売機を発表しましたね。2度がどれだけなのかっていうのはちょっとピンとこないんですけど、キンキンに冷えてるということだそうですよ。2023年から北海道で試験的には導入をしてたみたいなんですけど、いよいよ全国展開ですね。品質に影響がない出ない範囲として、引き下げ幅を2度にしたということです。いろいろ考えたんですかね。すんごい下げると凍っちゃうとかですかね。多分そういうのあると思います。喉越しとか、品質が変わらないのはここまでかとか苦労してやったんだと思います。私はコーラはあんまりちょっと飲まない方なんですけど、でもミネラルウォーターとかコーヒーとか緑茶なども対象みたいなので、ちょっと期待をしたいと思います。では今日もメッセージを紹介していきたいと思います。ラジオネーム白うさぎさん。私の友達の話です。高校時代からの友人で仲良くしている友達が2人います。私を入れて3人でよく集まるのですが、それぞれの道を歩いています。3人とも結婚しています。私は一般企業の会社員、そしてあとの2人は専業主婦。子供が小さい時は集まれませんでしたが、子供も手がかからなくなってきたので、また集まろうということになり、約15年ぶりに集まりました。すごいですね。昔のようにと思っていたのですが、15年で価値観が変わってしまい、3人集まっても意見が全く合わず、ちっとも楽しくありませんでした。 そうなんだ、まあ、15年ってね、年賀状とか LINE とかぐらいだったのかな、その間。専業主婦 A 子と B 子の考え方が全く合わなくなりました。白うさぎさん以外の2人ってことですね。 A 子と B 子はほぼ同じような環境です。そんな2人ですが、先日子育て論で喧嘩をしてしまいました。なんか これ系のちょっとご相談というか多いですね。うちは喧嘩みたいなね。 A 子は専業主婦ですが、国際問題や政治、今どこで何が起きているかなど、いろいろな情報はもちろん知ってますし、専業主婦をしながら子育ての合間にいろいろと勉強もしていたようで、資格もいくつか増えていました。趣味で歌を習い、語学の勉強もしています。 A 子の子供の進路は子供が決め、アルバイトをしながら大学に通っているそうです。そのバイトは海外に行く資金だそうで、まとまった休みには一人で海外に行ったり、ボランティアに行ったりしているそうです。すごいですね。やりたいことはまだ絞れてないけど、そのうち見つけるだろうから見守っていよう、それまで子供を信じてサポートしてあげようというのが A 子とご主人の考えです。 B 子はというと、長い間地下室にでも監禁されていたんだろうかと思うぐらい視野が狭くなっていて、誰でも知っているような世間のことを何も知らないんです。テレビのワイドショーや週刊誌、一部の SNS など偏った情報だけ見聞きしていたようで、ニュースはほとんど見ていなかったそうです。本人は子育てで忙しかったからと言いますが、ここまでだとは…正直頭のいい子だったのでショックでした。子供には自分ができなかったことをさせたいということで、 B 子が望む進路に進ませていました。子供はどうしても嫌だと言ったらしいのですが、自分と同じ後悔はさせたくないということで、そこに決めさせたと言っていました。そこじゃないと学費は出さないとも言ったそうです。今でも辞めたい辞めたいと言うらしく、その度にいくらお金がかかってると思ってるのって昨日も叱ったところだと言うんです。私は子供の年代が違うので、その話題には入れず聞く側になっていたのですが、さすがに B 子の意見には賛同できませんでした。ここまで価値観が違うと私もうまくまとめられず、結局嫌な空気になったまま解散することになりました。人それぞれと言いますが、いろいろ考えさせられる一日でしたということです。白うさぎさん、ありがとうございます。これはなかなかですね。そんなに違うっていうぐらいね、もうサンプルのように違いますね。学生時代の友達との思い出、まあ、記憶とはまあ随分違ったってことですよね。まあ、久しぶりに会うと同窓会とかでもあるあるですよね。え?みたいな。お前誰や?みたいな人もいますし、まあ、お互い様だと思いますけど、いろんな意味でいいとか悪いとかじゃなくて変わってる人がたくさんいますね。まあ、15年っていうと、もう本当いろいろ、もうね、いろんな経験をみんなしてきているので。私の周りにも専業主婦をしている人はたくさんいますし、まあ、視野が広くて素敵だなって思う友達もたくさんいるんですけど、でもやっぱりその A 子さんよりですよね、うん、子供のことも、うん、ただまあ B 子さんより その子供が望む進路は違うな、自分が望む進路に子供を進ませたってですね、ちょっと考えがたいというか、私もね、そのちょっと B 子さん寄りの知人がいました。友達ではないですけど、知人がいました。まあでもその人もね、長い間無人島にいたのかな、みたいな感じの、そう、情報シャットアウトか、みたいな、うん、そういう感じの人がいましたね。世間を知らなくて、視野がすんごい狭かったですね。年はもうほぼ変わらないんです。なんならちょっとお姉さんだったかな、変わらないのに。うん、だから、視野が狭くなる原因って専業主婦とか関係ないですよ。専業主婦でも素敵な方たくさんいますし、まあ、仕事してるからいいかっていうと、まあ多少はね、視野は広いかもしれないですけど、じゃあそれが全ていろんなものを見てるかって言ってやっぱり違うと思うので、その私の知り合いの専業主婦の方もすごい物知りですよ。素敵なご夫婦でね、完全な専業主婦ですけど、子育てはもう終わっていて、今でもご夫婦でいろんな勉強されてます。 うん、語学もご夫婦で堪能ですしね。なんかいろんな国に行きたいからって言って40過ぎて語学をまた新しくみたいな、それまで英語とかはもうベラベラだったんですけどね、もうなんかすごいな、いつも勉強してるしすごいなと思って、素敵なもう理想的なご夫婦なんですけどね。やっぱりなんていうのかな、そういう人は言い訳もしないですしね、お子さんもなんかすごい立派にね、まあもちろんそのご家族しかわからない苦労はたくさんあったと思いますけど、私の愚痴もねよく聞いてくれるんですけど、でも解決方法とか提案のね内容が違います。なるほどみたいな、説得力もあるしすごく前向きだしね、やっぱり人だったり周りにいる人だったり環境だったり、まあ合わないって思うことがあるし、長年友達でもまあちょっと違うなと思ったら離れた方がいいですよ。無理やり合わせるとお互いしんどいしね、負担になっちゃうので。でもまあ3人でせっかくねすごい仲良かった3人であったら嫌な空気で解散って、ちょっとそれは悲しいですけど、まあでもみんなそれぞれの道を歩いていくと思って、まああんまり悩まず無理せずね、白浮崎さんありがとうございます。では次のメッセージです。ラジオネーム三つ星レストラン、私は小さなカフェで楽しく働いています。いいですね。常連のお客さんとも随分仲良くなれ、いつも刺激をもらっています。その中にいつもいろいろアドバイスをしてくれるヘアメイクさんがいるのですが、常連の方々と昭和の時代に流行ったヘアスタイルやメイクの話になり、私は興味津々で聞いてました。流行りがどうとかというより、メイクもヘアスタイルも年代によって古く見えるスタイルというのがあるそうで、その NG さえ分かっていれば好きなスタイルを楽しんだらいいのよと言ってくれました。でもそういうことに疎い私はどうしていいのかさっぱり分かりません。困っていたらその方が私の髪をゆるふわな感じでささっとハーフアップしてくれました。短時間なのにこんなに変わるんだと感動しました。そして一つふわふわのシュシュをもらいました。古臭く見える NG ポイントをいくつか聞いたのですが、残念なことにその内容は全てうちの母に当てはまっていました。シュシュを愛用している母ですが、30代後半以降のシュシュ使いというのは難しいそうです。シュシュの素材やデザインにもよるそうですが、母の年代は特に高い位置で使ったりきっちりとブロッキングしたりするのはやはり NG だそうで、使い方を間違えると一気に昭和感が出るんだそうです。母の年代はシュシュではなくバンスクリップの方がいいとアドバイスをもらいました。早速それを買って母にプレゼントしました。家に帰るとセットしてもらった私のヘアスタイルを見て母が感動していました。そして古く見える NG ポイントを伝えると母は全部私ねと大笑いしていました。早速母のヘアアレンジにも挑戦しました。私も教えてもらったばかりなので、ああでもないこうでもないと母と一緒に笑いながら悪戦苦闘、でもポイントさえつかめばなんとかなるという結論に、母もこんなに変わるんだと嬉しそうでした。ヘアメイクさんって顔立ちとか印象とかそういうものを加味してお仕事されていて素敵だなと思いました。誰かに似合わせって大事ですもんね。常連さんと仲良くさせていただけるのも嬉しいですし、母とこんな話をしながら楽しい時間が過ごせたことが何より嬉しかったです、という、ありがとうございます。三つ星レストランさん、いい話ですね。ヘアメイクさんか。私も知人にいますが、どっちかっていうとメイクよりですかね、その方は。でもこれあれですね、パパッとやってくれるんですね。ちょっと私もやってって感じですけど似合わせってでも難しいですよね。同じ年代だったとしても顔とか骨格とか髪の質量とか、もういろんなことトータルで、だって美容院に有名人の写真持ってってこんな感じでって言うと大概違う感じの仕上がりになりますよね。あれって、まあ素材は違うのは認めますけど、イメージすら違うことありますよね。みたいな、嘘みたいになることありますけど、だいたい終わったぐらいに後ろにこう2人 二つ折りのね鏡を見せてもらって、あこんな感じですどうですかって、もう今更どうにもならない状態で聞かれますからね、あれね、あはい大丈夫ですっていう、何が大丈夫かわからない返事をして、いつも帰るっていうね、伝えるのは難しいっていうお話を以前もしましたけど、その NG ポイント私もちょっと知りたいです。なんか40代後半以降とかになると、もう分け目がはっきりするスタイルは避けた方がいいっていうのは聞いたことあるんですよ。地肌が、まあ、その方にもよりますけど、白髪の出るね、ちらほら出てくる年齢があるじゃないですか、まあ、早い方もいれば、でも、まあ、美容室に行った次の日とかはね、全然綺麗にどこをブロッキングしても白髪の一本も見えないみたいなのはね、あれですけど、だいたいね、どっか探せば大変ですけど、どっかにいるじゃないですか。だからやっぱりそういうのがあると一気にね、ちょっとこうイメージがダウンするから、よほどケアしてる人じゃないと分け目がはっきりスタイル、はっきり分け目が、ね、あるスタイルは避けた方がいいよっていうのは聞いたことがあります。で、私はあまり長く伸ばさないし、まあ、結ぶことがないのでね、ちょっとアレンジについてはあんまり詳しくないんですけど、まあ、お母さんが NG ポイントコンプリートっていうのがちょっと個人的には受けました。お母さんごめんなさいですね。でも全部私ねって笑えるお母さん素敵ですね。すごい朗らかで明るいお母さんなんですね。それにそういうなんかお母さんと娘のそういう時間っていいなって思います。ぜひ、まあ、これからもああだこうだと楽しい時間を過ごしてください。ではここで一旦ジングルを挟みます。
ご縁応援貢献夢の種、
ここからはeラボの提供でお送りします。さて、次のメッセージ紹介します。ラジオネーム冷凍みかんさん、いいですね、私冷凍みかん大好きです。聞いてください、私の職場の話です。私は正社員で働いています。同じ部署は8人、そのうち3人が事務をしています。3人とも同世代で入社時期もほとんど同じなのですが、ずるい人が1人いて困っています。会社に物申したいことがあるとすぐ私に、あなた言ってよ〇〇課長と仲いいでしょとか、あなた言ってよ〇〇部長ともいろいろ話せるでしょとか、すぐそういうことを言ってきます。最初は冗談だと思っていましたが、本気モードで言ってきます。知りたいことがあると、またあなた聞いてきてよ、何々課長とも仲いいでしょと、とにかく私を何だと思ってるんだっていう毎日です。人一倍会社の方針やらに文句言ってるのに、絶対自分では言おうとしません。おまけに、こんなんだったらやめようかなとか、コンプラ通報しようかなとか、そういうことをすぐ言うのですが、口ばかり、多分絶対やめないと思います。私は確かに課長や部長とよく話をしますし、話しかけられます。でもそれは普段の会話の積み重ねで、取り立てて特別な仲なわけではないです。でも話をする機会は大切にしています。なのに、仲がいいから言えるでしょうとか平気で言ってくるなんて、何か違うと思いませんか。いろんなことを思うのは自由ですが、自分で言うなり行動するなりしてほしい。自分の手を汚さずに誰かにさせる的な考え方は大嫌いです。こんな人と出会ったことはありませんか、という、冷凍みかんさん、ありがとうございます。いますね、これね、こういう方、ラジオを聞いてる方の中にもオールオールって思ってる人めっちゃいるんじゃないですか。こういう人はきっと変わらないと思いますので、まあ、ずっとこのままだと思いますよ。離れた方がいいと言いたいところですけど、同じ部署なんですよね。私だったらどうするかな。あなた言ってよって言ってきたら、なんでやねんって言います。 関係性にもよるか、ね、本気モードで言われてももう冗談に持っていきますね。まあ、会社とか、まあ、いろんなコミュニティがありますけど、大体こういう人どこにでもいるじゃないですか。で、残念ながら女性に多いかな。私は聞いてきてよとか言っといてよとかは、まあ、たまに言われるぐらい、まあ、でもめったに言われないんですけど、でも探りをいろいろ入れられる方です。本当は知ってるんでしょとかどういうことって思いますけど、知ってるんでしょ、教えてよとかね、そういうこと言われるタイプなんですよ。何でも知ってる顔なんですかねわかんないですけどね。でも知ってることもあるけど知らないこともあるじゃないですか。でもそういう人には絶対言わないですけどね。そういうこと言われると、まあ、やっぱりちょっと冗談に言い返します。まあ真面目にね、真に受けて喧嘩になっても嫌なので、なんか知ってるでしょって知りまへんとか、なんかちょっともうそっから先行けないようにします。ブロックしますね。教えてよ、教えまへんとかね、別に関西弁である必要はないんですけど、なんかちょっとおちゃらけて言った方が断りやすいので、私はすぐそういうことを言うかな。できまへんとか断るとかね、結構真面目な雰囲気をぶち壊すのは私得意なので、そういうふうにやっぱ言われて、なんかムキになって、なんでとか、そんなん勇気感はとかいうタイプではないので、私はまあこういう感じで言えますけど、断りづらいかもしれないですけど、まあちょっとだけおちゃらけてみて、なんでやねんとか、関西の方じゃなくてもなんでやねんは気軽に利用していただけますから、ぜひちょっとそういう感じで交わしてみてくださいね。もうずっと言ってきますから、そういう人は頑張ってください。ここで番組からのお知らせです。番組でやってほしいこと、番組の感想、そして相談などなど、どんなことでもいいので気軽にメッセージを送ってください。8月31日の日曜は5週目になりますので、この番組の放送はお休みとなります。また次回もお付き合いください。それでは皆さん、今日も一日お疲れさん。